皆さん、
こんばんは。2021年1月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり、復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて天国へ入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
2021年1月、今年最初のゴスペルアワーです。
今日のゴスペルアワーは感謝というテーマでお話ししたいと思います。
今年のお正月はコロナウイルスのために家の中に閉じこもって過ごさなければなりません。
2年間家に閉じこもった家族がありました。第二次世界大戦の時、フランク家というドイツのユダヤ人の一家です。
ナチスによるユダヤ人狩りが始まり、フランク一家はオランダに逃げました。
ところがそのオランダでもナチスの魔の手が伸びてきました。そしてとうとう彼らはオランダのとある隠れ家に引っ越しをしたのです。この一家の一人がアンネの日記を書いたアンネ・フランクです。
彼女は日記の中に隠れ家の生活を克明に記録しています。
狭い空間に8人で生活するんですね。外へは一切出られません。ほんの少しでも音を立てて誰かに見つかれば一巻の終わりです。
カーテンは閉めたままで、水を流す音が響かないようトイレの使用は早朝と夕方以降のみ、部屋の空気の入れ替えも深夜になってからです。
咳一つ自由にできない生活の中で、一度でいいから心から大声で笑いたい、一人になりたい、新鮮な空気を深呼吸したい、太陽の下で走り回りたい。
しかしそのようなことはすべて叶わぬ夢です。
このような状況が一人一人にストレスを生み、家族間の関係が少しずつギスギスし始めていきました。
ところが1943年の12月、フランク一家をかくまっていてくれていたオランダ人女性からサプライズでクリスマスケーキが差し入れられたのでした。ケーキの上には1944年を平和の年にと書かれていました。
この優しい隣人のプレゼントは、この一家に喜びを吹き入れたのです。特に、アンネの心の中に感謝の気持ちが湧き上がりました。これをきっかけに、アンネは自分がお母さんに悪態をついたこと、日記の中にひどい悪口を書いたことなどを反省するようになります。
そして、辛いことばかり考えていても仕方がない。これからは楽しいことを、感謝すべきことを見つける達人になろうと決心し、やがてこれを境に日記の中に彼女が見つけ出したささやかな喜びの記録が書き込まれていくことになるのです。
そしてそれが家族を愛していく力になっていくんですね。大変な時こそ 困難のただ中で感謝を捧げることができたら素晴らしいですね。
それでは今日の一曲目の賛美をお届けします。小坂忠さんの歌で感謝と喜びをという歌をお届けします。
それではどうぞお聴きください。小坂忠さんの歌で感謝と喜びをという歌をお届けしました。
今日は感謝というテーマでお届けしています。
聖書の中にはすべてのことを感謝しなさいという言葉があります。
すべてのことについて感謝しなさいとは、不幸や悲劇をも感謝せよという意味ではありません。
むしろどのような状況の中でも決して変わらないものがあるから、意識的に感謝することを選び取りなさいという意味です。
では決して変わらないものとは何でしょうか。
それを持っている人はすべてのことについて感謝できます。しかし決して変わらないものを持っていない人は状況に左右されることになります。聖書が教える不変のものとは次のようなものです。
私たちは神から愛されている、私たちが尊い存在であるという事実は永遠に変わらない。
このことを信じた人は何が起ころうともすべては益に変えられるという確信を持つことができます。その人こそ逆境の時でも感謝の心を失わない人です。
聖書の言葉、ローマ 8章28節。
神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。
それでは今日の2曲目の賛美をお届けします。水野源蔵さんのありがとうという歌です。
水野源蔵さんは9歳の時、赤痢にかかり、その高熱によって脳性麻痺を起こし、やがて目と耳の機能以外のすべてを失い、話すことも書くこともできなくなりましたが、そのような苦しみの中でイエス様を信じ、たくさんの詩集を残されました。
ものが言えない私は、ありがとうの代わりに微笑む。朝から何回も何回も微笑む。苦しい時も悲しい時も心から微笑む。
それではどうぞお聞きください。
ありがとう。時も心から微笑む、微笑む。ありがとう。ものが言えない私は、心から微笑む。
水野源蔵さんのありがとうという歌をお届けしました。
今日は感謝というテーマでお話をしています。
感謝は状況を変える力があるというお話を紹介しましょう。
ナポレオンの時代にシャロネットという男が無実の罪で牢獄に入れられました。何ヶ月もそこで過ごした彼は自暴自棄になり死を覚悟しました。
その独房には毎日、わずかな日の光が差し込むスポットがありました。ある朝、驚いたことに、硬い土の中から小さな草が芽を出しているのに気がつきました。彼はそれが神が与えてくださった希望の光のように思えたので、感謝と喜びを持って毎日その草に水をやりました。
やがてその草は大きくなり、ついに美しい紫と白の花を咲かせました。
この一連の出来事を見守っていた看守たちは、この話を家に帰って妻たちに話しました。やがてこの話はナポレオンの妻 ジョセフィーヌの耳にも届きました。彼女はこの話に心を動かされ、これほど花を愛する者が犯罪者であるはずがないと確信し、ナポレオンに裁判のやり直しを願い出ました。そしてその結果、彼は疑いが晴れて釈放され、自由の身となったのです。
聖書の言葉、第一テサロニケ5章16から18節。
いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。
毎日の生活の中で感謝を忘れずに、新しい年を過ごしたいと思います。
それでは、今日の3曲目の賛美をお届けしましょう。サムエルさんの Give Thanks という歌をお届けします。
それでは、お聴きください。
Bye.
サムエルさんの Give Thanks をお届けしました。
今日は感謝というテーマでお届けしました。
私たちはすべてが順調にいって感謝できる人はいいよねと思いがちです。しかしそれは本当にそうでしょうか？実は感謝する心は状況ではなくて自分の心持ち次第なのです。
同じ状況でもその中にある良いところを見つけていくか、悪いところばかりに目を留めるかによって私たちの心は全く変わってきます。
旧約聖書詩編107編1節にこんな言葉があります。主に感謝せよ、主は恵み深く、その慈しみはとこしえに絶えることがない。
私たちを愛してくださっている主神様は恵み深く、その慈しみはとこしえに永遠に絶えることがないと言われています。
アフリカの砂漠の国の人がフランスに招待された時に国立公園の中の滝を見て感激しました。流れ落ちる滝の水をずっと見ていました。案内人はそろそろ次の場所に行きましょうと言うと彼は答えました。
この水は流れ終わるのを見てから行きます。
この滝の水は流れ終わることはありません。常に流れ続けます。神様の恵み、慈しみも永遠に絶えることがありません。神様に感謝しましょう。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は、
来月2月にまた、
お耳にかかりましょう。
私。